あのマトリックスの話すのやめて。
今もうマイクオンなの？
ラジオ始まる前にそんなローでさマトリックスの話すのやめて。
どっから入ってたの今？
どうせ仮想現実だから滑っても関係ないか。
いや違うんですよ、ごめんなさいね。あのマトリックスの最新版っていうんですか、もう今でも2020年まあまあ4部作出てて、あの今日僕 最新のやつ見たんですよ。もう古いですよ。
レザレクションズ、2021年、
が1、2、3も全部見てて理解してて楽しく見てたんですけど、この最新版がすごく難しかったなっていう思いを始まる前にナイムさんと話してて、まあでもだからあれは仮想現実じゃないですか、
この世の中は仮想現実、つまり機械が作り出したマトリックスという世界なんですよ、プログラミングされた世界なんですよ。
そうで本体もちゃんとあって、本体はその機械の電力となっていると、人体から作られる電力エネルギーが機械 の、
ね、
あの電力になっているから、っていう話じゃないですか、マトリックスって。
ただ人間をただそのように使うと死ぬことが分かったから、ある程度人生というものをプログラミングしてあげないと人間というのは死ん、ポットの中で死んでしまうから、そういう仮想現実を作ったっていうね、
はい、元気な電力をもらう、供給するために人間に健やかに生きてもらおうということで、これはもう仮想現実を我々生きているんだという話じゃないですか。
はい、そうです。
まあ大まかに言えばね、
ただそこからだから真実を知る勇気はあるかっていう、
で薬を飲んでね、戻る戻らんの話なんですけど、だからそれを見て今日最新のやつ見て、全く意味が分からなかった。全くではないですけども、
マトリックスって要は当初からその意味が分からんかったムービーでおなじみのな。
そう、ただマトリックス1、最初のマトリックスを見た時に僕はもう理解ができたんですよ。見返さずに一回で理解ができたんです、
とあの時で言ったらもうすごいことじゃないですか
ね。もう周りはマトリックス意味が分かんない、ただ銃撃戦とかかっこいいよねみたいな、
あの映像もな革命的だったしな、
ただ僕はストーリーが理解できたんですよ。
はいはいはい、まあ、そういうやついたし、
でちょっと優越感に浸れてたのよ、
俺も。まあどっちかといったら分かったからな。
で分からない人に説明する自分にちょっと寄ってった部分もあった、
まあ、それもマトリックスだけどな。
もうこれも仮想現実だった
の、これも仮想現実
だ、まあ、そういうのがあってもすごい大好きだったんだけど見て理解できなかったから、
ジッタリンジンみたいなこと
嫌だなって話をしてて、
大好きだったけど、
あの子が
いたなんて、
まあでまあ、結局仮想現実なんだなっていう思いから、
ワン、ツー、スリーと、まあでもシーズン、この続編が出るたんびにちょっと
っていうの
なってったよね。ワンで終わってよかったよね、あれはね。それでまあ、だからこのレザレクションズ、僕もすごいマトリックスシリーズ好きだし、この監督もすごい好きだし、キアヌ・リーブスが何より好きで、
そうね、
僕見たんですけど、正直まあよくわからんかったっていうのはある。
あ、映画好きのアイムさんでもありましたか。
理解はできたけど、なんていうのかな、共感はできなかったというか。
そうだから、わからない側に回ったからちょっと悔しいわけ。
いやあれはね、俺わかる必要ないと思うんですよ。
もう感じればいいんだ。
感じるというか。
感じる映画ね。
感じる映画、まあまあ、don't feel、don't think、don't feel。
OK. Yes, yes, yes。
あれはね、見た人いますかね、ツイキャスでも。あんまり理解しなくていい映画だと思いますよ、マトリックスシリーズの中で。だって
もうだ、ワンが分かればいいよね。
もうあれゼロに戻した話でもありますし、全部一回なしにして、この世界軸でっていう話なので、
まあまあまあいいですよ。だから、だからもう僕はもう一応とりあえず理解はできたというか、マトリックスというのは大好きだからもう、今もう本当に今我々が生活してるのは仮想現実だと思ってるので、
はいはい、あ、影響はしっかりされてるんだね。
そうだから、滑ろうが滑らまいが何しようが、結局仮想なんだって。
でもお前ポットの中で滑った時ドーンってなってるよ。ポットの中でドーンってなってるよ。
暴れてる
んだ。暴れてるよ、あの変な液体の中のポットで実際のお前は滑ったら、
もがいてるんだな。
で、バイタルがこう悪化してるんだぜ。
で、機械がウィーンってきた。ハエみたいなやつが来て。
そうそうそう。滑ったって。会話してんだぜ。で、受けるプログラムをこう。
ああ、そうかそうか。俺が綺麗な電力になるようにな。
そうそうそう。
素晴らしい電力を供給できるように。
そうですよ。過度なね、ストレスはいけないですから。
そうね。
まあでも不思議な画期的な映画だったよね。
確かに。 面白かったね、うん、
ただその、はい、マトリックスよりも、うん、難しいと言われてる映画が今公開中ですよね。
へえ。
ファニーズっていう映画。
いやお前戦りんどう。タックルサリンドお前。
あのシーンは一体どうやって撮ったんだとかね。
ああそういう意味でね、うん。素敵な映画だよね。
素敵な映画ですよね。
いやいやもうファニーズの話はやめましょうよ。うん、
はい、まあ FEC の山城友次社長のお兄ちゃんの、はい、元ファニーズ。で亡くなりなお亡くなりになられた伝説の芸人さんのお話、うん、まあドキュメント作品ですね。
あ、見たいですね。
はい。で、まあ沖縄その姉貴お兄様が作った事務所が FEC、うん、でそこからまあ派生していろいろオリジンとかね、まあ、沖縄のお笑い今僕たちの芸人のこう礎となったというね、まあ、伝説の芸人さんではあるんですが、
うん、第1号ですよね FEC が沖縄で事務所、はい、
うん、そうなんですよ、うん、なのでまあ
で数年遅れでオリジンができたんですよ。
はい、うん、まあそういう、まあ、沖縄のお笑いの歴史を振り返る素晴らしいドキュメントとなっておりますので、うん、まだという方はぜひ。僕もまだ見れてないんですよ、
みんな口を揃えてすごい感動したって言ってますね。
感動したって言ってますね。うん、
自分を見直す、ことができたみたいな。
で、我々ノーブレーキも、うん、かつて FEC に所属していた時に、ミラクル島尻というコンビで活動しておりまして、うん、その様子などが映っていると。
そう、ミラクル島尻時代の我々がちょこっと映って、アイムさん結構映ってるっていう話を僕聞いたんですよ。
僕良くない映り方してるみたいで。
ええー、そうなんだ。
要は港が、うん、まあ、息子さんですよね。
はいはいはい。うん、まあ、今、港、山城港かな。
そうそうそう。たつきさんの息子さんの港くん が、うん、はい、
が所属してんだよね、今ね。
大笑い、O1 グランプリで優勝した時に、うん、もちろん抜かれるわけじゃないですか。
はいはいはい。もう、だから、その、主人公の息子ですからね。
そうです、そうです、うん。ジョン・コナーですからね。うんうんうん、まあまあまあ、英雄の息子みたいな。
そうそう。が優勝したと、沖縄の大会。
優勝した、その後ろで俺がピースして、デイジ映ってたみたいで。
だから、優勝できなかったから、優勝した人の後ろでピース、イェーイイェーイってこと
で、ね。はい、僕、賞レースで優勝 しそうなやつの後ろに並ぶってのやってたんですよ、ずっと。はい。
なんか、外の、台風情報で、ロケしてる後ろでピースピースとかやってる人よね。
いや、まあ、とりあえず、まあ、という感じでやってたのが、ちょっと裏目に出ちゃって、ちょっと恥ずかしいなという思いから、まだちょっと見れてないんで、まあ、行くなら絶対一人で行くんでしょうけど、うん、どんな顔して行けばいいのかっていうのもありますよね。
いや。
要は、一応、まあ、我々というか、僕もね、沖縄の芸人の、まあ、もう、そんなね、うん、若手ではないし。
中にはいますよ。
中堅よりちょっと下ぐらいでしょ、う
ん、まあ、中堅、うん、中の中ぐらいじゃないですか、今本当に。
そんな僕が、ファニーズ見に行ったら、うん、劇場内のお客さん集中できるかなって。やっぱちょっとこう、あゆむさんいらっしゃってるなっていう感じになったら、ほら、映画に集中できないかなと思って。
売れてると思ってるんか。
売れてるとは思ってないです。
で顔はバレてるとは思ってる。
顔はバレてるとは思ってます。その証拠にですね、うん、最近パレット行ったんですよ。
パレットくまじ、はい。
娘がダンスの発表会があるということで、うん、パレット行きまして、はい、で、そのダンスの、まあ、終わる時間まで入れなかったんで、親と、僕たちは、
うん。
ちょっとパレットで時間潰そうと思って、
はい。
そしたら北海道物産展やってまして、うん、人もたくさんいたんですよ、うんうんうん、めちゃくちゃいた、
うん、
めちゃくちゃいたぜ本当に。久々にパレットあんな、お、なんか安心したよ、
うんうんうん、
パレットめっちゃいっぱいあるなと思って。そしたらなんか親子連れの女性二人がいまして、うん、まあ一方はその方のお母さんのお母さん、要はおばあちゃんなのかな、うん、要は、そのお母さんの方はママの方は赤ちゃん抱いてで、はい、おばあちゃんと3名できてて、でそのママの方が僕に気づいてくれて、ただこのあみたいな、えって指さされて、うん、指さされたから、はいみたいなことするじゃない。
うん。まあ、知り合いの可能性もあるしね、
そうそうそう、うん。で、まあ、でもその間がないから、知り合いではないなってなったってことは、うん、あ、じゃあ、顔が、こう、分かってくれたの。
まあ、芸人さんでしょうの、あってなったわけね、お前の中で。そうそう。理解したと。
かなと思って、うん、でも向こうも、どっちなんだろうってなってて、うん、ね、お母さん、お母さん。
そうだよね。ですよね。あ、もしかして、あれ、芸人さんじゃないかなっていう。
そうそうそう。
相手の、ちょっとそういったリアクションもあったわけね。
ただ僕としても難しいじゃないですか。うん、そうだよ。っていうのもまだ早いし。
はいはいはい。
なんかこう。
僕が沖縄の芸人だよ。
僕もだからどっちに転んでもいいように。 そのしてたんですよ。
知り合いのパターンでもいいしね。
知り合いと間違われたパターン。
うん、でもいいし。ね、芸人でだったとしてもいいしと。
ど感じでやってたら、うん、その自分の母親、うん、要は お母さんに、うん、ねえねえねえ、だよね、あの人だよ。
だよねだよね。
って言ったら、うん、そのお母さんが僕の顔を見て、うん、いい偽物だよって言って。ちょ、
いや待て待て、顔バレてんやしお前。
いやでも分からんわけ
よ。顔バレてん話でこれ。
顔バレた上で、信じてもらえなかったのか。
いや、まあ、でも偽物だよ、だから。
そうそうそう。
本物と、本物のアイムさん、まさかこんなところにいないよっていう気持ちもあったのかもね。
いや、いるだろ、パレットアイムは。
知らんよ。そんなの知らんけど。そう、そういう。顔バレか。
そういう出来事があって。うん、だ名前をほら、しっかりね。
そうだね。
でも、ただ、それはちょっと傲慢じゃない。
うんうんうん。もちろん、もちろん。
そんなわけにはいかないけれども、うんかといってこっちも恥ずかしい思いをするリスクもあるから、うん、リアクションむずいよね。で、中途半端な態度取ってたら、
ああ、態度悪いって
なる、ね。態度悪いってなるから、うん、ねえ、むずいんですよ。
だからもう目を合わせないで歩くのが一番いいです。本当に、
うん。まあまあ、そうか。
うんうんうん。だから声かけられたら、もちろん、丁寧な対応しれば、もう、OK ですよ。
そうだけどな、うん、でも。
お前も周り見ながら歩いてるだろ。誰か俺に気づいてないかなっていう。
ああ、それはちょっとあるかも。というのも、
ある、うん、
というのも、うん、知り合いめっちゃ多くて。そうじゃなくても。
うんうんうんうん、うん。
実際パレットでの下で、お祭りみたいなのやってて、うん、そこで出店してた3名ぐらいがもうほぼ知り合いだったので、うん、だからもう知り合いに、多いんですよ、マジで出かけたら会うのが。
うんうんうん。
なんかそういう意味でもアンテナは、はり、こう、立っててますけど、うん、っていう感じではあります。
で
も、
そうですか。
僕だよっていう T シャツは、こう、つけてないというか、うん、そう、普通に歩いてるだけなんですけどね。うん、うんうん。どうですか、ブーブーさん、声かけられたりとか。
いや、僕はもう、ほんと人がいるところに行かないので。
ああ、そっか、釣りとかだもんな。
そうで、まあ、息子の部活とかで大会とかでわーって行っても、僕はほんと下向いて歩いてるんで。
そうなんだ。
うん。うん。これはあれですよ。話したくないとかじゃなく、芸能人じらしたくないっていうことですよ。
話したくないって思われてる可能性ない?
あ、でも全然いい、それでも。
話しかけんな、いわゆる話しかけんなオーラすごかったよねとか。すごい。
あ、全然いいです、僕。これでだから実際話しかけられた時に、うん、ちゃんとした対応したら、あ、めっちゃいい人じゃんってなるわけでしょ。
わあ、逆張り、逆にね。
そうそうそうそう。で、別にいい、うん、俺はそれでいいかなと思ってる。
なるほどな。俺はどっちでもないからな。それで言えば。
だから難しいよね。だから、難しいのよ、ほんと。で、単純に俺に似てる人がいっぱいいるの、沖縄に。
まあまあまあ、そうよね。
うん。
うちなんちゅか、うちなんちゅしゅだもんな。
うん、まあまあ、丸米の、体おっきい人って。っていう、まあ、枠組みがまずいっぱいいるのよ。
あ、いますね、いますね。
だから、うん、全然近い、もう親戚にも言われるからね。どこどこにいたでしょうって。
ああ、
ごめんねって。はいはいはい、見たけど、うん、ちょっと作業してたから行けなかった。もう俺じゃないわけ。行ってないから。いないわけ。
はいはい、アリバイがあると。
アリバイがある。俺じゃないわけ、うんうん。こういうのが友達にもあるし。
うん。
だから、なんていうの?うん。そういうこと。
マトリックスな。
そう、あんまり。
結局やっぱマトリックスなんだよな。
あんまり僕だから、人と関わりたくないというか。
まあ人と関わりたくないって言ったらもう完全に話しかけるなってことになっちゃうから。
まあそうなっちゃうから、まああれなんだけど、うん、もう下向いて歩いてる普段。
なるほどね。
うん。
群馬の有蔵さんからツイキャスで、ジュンとラムちゃんとエイサー祭りに行ったんだけど、二、うん、人ともたくさんの人に声かけられてました。ジュンはわざと目立とうとしてたしね。
まあまあ、ジュンとかは、まあ YouTube もやってるしね。
そうだね。ジュンはいいんじゃないですか。
で、なんていうの?ジュン選手って似た人あんまいないじゃないですか。いるんかな?ジュン選手って唯一無二な感じしない?
まあ、そうだね。でも似てる人はいるんじゃない?
いるかな?
ジュン選手みたいな人がよく釣り合ってるさ、3名ぐらいで。
わからんけど。
なんかあんな感じの人が。
まあだから、ジュン選手を見たら、うん、特徴的な前歯もそうだし、うん、そうですしね。
ふうわ。
そうですし。出てるしね。
うんうんうん。
で、自分のそれも売りにしてるじゃん。
うんうん、まあね。
うんうん。だから特徴的だから、やっぱ一発で声かけられやすいんじゃない?かけやすいし。
はいはいはいはいはい。うん、まあ、ジュンは話しかけやすいよね。
うん。で、あいつも陽気だからさ。
うん。 刻みさんとかも大変だろうね。
うん、
まあ、それこそ先輩で言えばもうみんなそうか。うん、俺たちぐらいがちょうど難しいんだろうな。あの初恋クロマニオンのケンゴとかと仲良くて、
うん、はいはいはい、
ケンゴと一緒にいることが 多いんだけど、そのケンゴもよく話しかけられるのよ。
そうよな、ケンゴもそうよな。人懐っこい、人懐っこいでいいのか、懐っかれやすい
人当たり、ノーガード。
おお、もう後輩からも先輩からも好かれるもんな、ケンゴはな。
で一緒にいたら、うん、あ、おはようますみたいなとか、あの見てますとかあるんですよ。で例えばよ、 10回そういうことがあったら8回は自分いとまんなんで、あ、読谷なんですよっていう人が多いわけよ。
あ、地元だ、ケンゴの。
そうそう、だから読谷の人が集まってくるというかさ、うんうん、でケンゴも読谷でしょ、うん、地元、うんうんうん、で健吾に自己紹介をするそういう方は読谷ですって名乗りたくなる。だから初恋って誇りなのかなと思って、読谷の。あ、
なるほどね、自分も読谷なんですよ、うん、いつも見てます、そうそうそうそう、応援してますってことよね。
か嘘か、読谷ではないのに
健吾、まあまあ、に好かれたいがために
か、うん、もしくは、要は那覇の人って言われた時に、うん、あ、違います、首里ですって言っちゃう感じのと一緒で、読谷に住んでる人は読谷に住んでると言いたいのか、
うん、
かなと思っています。
まあでも、いやでも素敵なことじゃない、どっちにしろ嘘でも何にしても。
コチンダに住んでた時は、うん、あんまり言いたくなかったんですよ。いやいや住んでたから言えるじゃん。
わかるんだけど、まあ、まあ住今住んでないし、
コチンダに住んでた時は
なんで敵を、
いや敵とかじゃないわ、うん、いやそれはそれぞれあるじゃない、
うんうんうん、
いや島尻軍ですって言ってたわけ。
そうなんだ。
そうですそうです、
僕ハエバルですけど、うん、全然ハエバルは誇りですからね僕は。
でも団地とは言わなかったでしょ。
団地とは、いや言ってましたよ。
どこに住んでるんですか。
あ、ハエバルです。
あ、ハエバル先団地ですじゃないの。
いや団地か、団地先でお前どこのってなるだろ。
ハエバル、そこでやった
ハエバル、なんで、いや団地なんだで終わらんだろ。
でもハエバルですからの、うん、ハエバルって結局ハエバルの中でもあるじゃない。
まあ、あ、いろいろありますよ地域は。
あるでしょ、うん、つかざんって言ったらちょっとこうというか、
何ちょっと何よ。
なんかこ うあるじゃない、つかざんの人はつかざんじゃないですか。
それそうよ、まあまあ、あの田舎田舎じゃない話ね。そうそうそう、つかざんの中でも、
つかざん、ハエバルの中でもあるじゃないですか。
だ、那覇って言っても那覇の中でもどこなのってことでしょ。
そうそうそう、そういうこともあると思うんですよ結局、うんうんうんうん、じんわりと。
まあだからさっきの話に戻るけど、ケンゴの件で言えば僕ハイバルでずっとやってますけど、
はい、
見てますとか芸人さんですよねって言われて、うん、私もハイバルです、僕もハイバルですって言われたことないもん。
ああそうか、
言った側がね、お客さん側がというか。
俺も言われたことない。
だからいいなと思った、いいなというか、このケンゴの話ね。
ね、読谷の人は読谷って言いたがる説もあるという、
うん、
ツイキャスで群馬なにぞうさんが、はい、読谷は読谷を誇りに思う人が多いと聞きますと。
ああ、だから首里と一緒だ、
首
里出身の人ね、はい、だから那覇市出身って言わないみたいな、
うん、ビッグノズさんから、
う
ん、
首里出身ですっていう、
糸満は大臣さんがいるから糸満の人は糸満ですってちゃんと言うよ、ふるふと。
ああそんな有名なんだ大臣さん。
いや大臣さん糸満の星ですからね。
うん、うん、
でビッグノーズさんから、はい、ノーブレーキには同じ南西中ですって言ってくるやつはいないかもね。
いない。
あ、いるいるいるよ、南西中ですはいる。
あ、後輩とかでしょ。
うん、そうそうそう。
あ、ね、そうかそうか、後輩しか言わんか。
自分も南西なんですよは、うん、結構聞くかなと思いますけどね。メイキングひなさんから、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
外で声かけても大丈夫なんですか。
あ、全然大丈夫です。
いや、なんか申し訳ないです、本当に全然なんです。もう全然ですよ、もうね、
うん、
そんなあれですよ。ちょっと前にモーリーさんが目の前にいてびっくりして声かけちゃいました。
うんうんうん。
あ、モーリーさんなんて一番声かけていいですよね。
まあ我々が言うのもあれですけど、モーリーさんは、
うんうん、お家も教えますし僕が。有名だよな、でもな、
有名、みんな大工の人はみんな知ってる、
大工
知ってる、南部の大工の人は大体知ってる。森さんのお家、
米ちゃんさんから、ハエバルの人はハエバル出身アピールしないんですか。
はい、しないんじゃないですか。
中澤さんもほらハエバルとは言わないんじゃない、キャンって言うじゃない。
ハエバルの中のキャンね、うん、まあそうだね、
キャン出身って、
うん、キャンってでもあっちにもある、糸満にもあるよね、キャン岬ってあるじゃん。
あ、そっかそっか、うん、
あの辺もまた 危険なところなんだよね。
危険な。
あの、うん。うん、
あ、わかるよ、う
ん。はいはいはい。足し曲がりが行われる。
今もない、今はないだろ。
今もないと思います。
かつてな。
うん。
足し曲がり。
足し曲がりっておかしな話ですよね、本当考えたら。
同じ県民ですよ。
あまり、あの、那覇に住んでると聞き慣れない言葉なので説明いいですか。
いや、沖縄ってやっぱコミュニティ強いんですよ。足し曲がり。
まあ、自分の住んでる場所、まあ、だから島って言うんですよ。うん、自分の人、まあ、だから、ハエバルの僕は、まあ、金具すく。
はい、いや、いわゆるマーンチュカなんですよね。
そう。
はいはい。あの、いわゆる、その筋用語とかで言うもののどこの島じゃっていうことですよね。その島ってことですね。
ビッグノーズさんからツイキャスで、同じ糸満なんですがキャンには確かに行けなかったと。
ねえ、キャンはもう足し曲がりで有名でしたから。
コチンダも足し曲がりあったみたい。
足し曲がり、
足し曲がりありましたよね。
だから他の島の人が入ったら追っかけるんですよ、バイクで。
マッドマックスみたいなね。
でもそうなんですよ、
よく冗談とかで言うけど、これこそ、マッドマックスみたいな世界。
数台で追われますからね。一台じゃない、数台で二人乗りしてるバイクに追っかけられて、ほんと止まりなさい、止まりなさいなんですよ。
止まりなさい、そんな丁寧じゃないですよ。
前のバイク止まりなさい。
イエー、ビービービービービービービービービービービービービービービービ
ービービービービービービービービービービ
ービービービービービービービービービ降りたらもう。
降りたらもう、
取り調べが。どこしいかと。
そう。まあ、で、大体はナンバーが分かるバイクが止められるんです。小型、原付から小型。
なので、50cc から 125cc までのバイクの場合は、うん、あの、地域が乗るじゃないですか。うん、ナンバーとは別に。うんうんうん、例えば、那覇だったら那覇。
那覇市。
ハエバルだったらハエバル。だからもう、ハエバルナンバーで玉城に入ろうもんならね。
そうです、そうです。
糸満もそうですけど。
米軍基地に入るより危険ですから、ね、マジで。米軍基地に入った場合、多分警告されるんですよ。あ、まあ、銃口は向けられるかもしれないですけど。
田島に追われたら、米軍基地に逃げた方がいいです。あ、フェンス越えてな。
法の外だからな、
はい、もうもう。
あっちはね、だから警報になって、米軍がね、銃向けて、向けるかもしれないですけど、撃つことはないんですよ。シッダウン、シッダウンウェイウェイみたいなことですけど。
で、頭に手を置いてかがめば。で、
総理総理って全部、もう何もしませんって抵抗しなければ、まあ事情聴取じゃないですか。
足し曲がりの場合は、
もう一発、何
も、一
発レッドカードです。
何をするしないとかじゃないので、足し間というだけでも。
どこがとは言いませんが、バイクすらもなくなっちゃいますからね。そのまま。
当時はね。
没収ですからね。
解体されて。
没収、没収です。
うん、ひどい話だ。
ひどい話ですし、うん、あったよね。
あったあった。
うん、だから、105、に、ね、ナンバーに、その、記載し、だわざわざ借りるんですよ。
とか、一回許可を得るんです。あの、その地元の方に。行っていいかとか、通っていいかとか。じゃあ、何々先輩に行っとくねとか。
すごい許可。はいはい、だから、高校の時っていろんな地域から学生が集まるから、うん、要はハエバルの人間が糸満の女の子と付き合うこともあるわけですよ。うんうん、だそうなった時はだからね、こう送り迎えとかするときに、うん、あのやっぱ話通しとか、
う
ん、
そうそう許可取って、
はい、まあ、仮になってもまあ自分ちょっと誰々さんとかにはこう言ってるんでみたいなんで、はい、じゃあまあいやみたいになると。うん、
昔な夜ドライブバイクでツーリングしててな、うん、あのだ。うるま市の
池江島、
池江島に行ったんですよ、バイク
が。もう橋ができたばっかりの頃、
夜ですよ。
池江島は
夏休みの時かな、
あっち側です、329側、
うん、氷じゃないか、
氷じゃない、あのうるま市
海中道路です、
海中道路のあの、
うん、
はい、に僕も当時ブーブーさんもいて、うん、地元のメンバーでバイク何台、10台ぐらいか、うん、わーって行ったんですよ、うん、で僕原付だったんで、僕のナンバーだけハエバルのハエバルって書いてあったんですよ。それを見たそのね、その辺の人がね、まあ、他にも、
まあ、休憩してたんですよ、この橋の手前で。
休憩、イメージは完全に丘の上にこんな人がいる感じだけどな。双眼鏡を持ってるやつが、
うん、そう。
そしたらな、この時は車だったな、
相手が車で、
もう車検切れだろっていうボロボロの車で、
うん、4名ぐらい降りてきて、4
名ぐらい降りてきて、若い人が。
若いっつっても僕ら当時16、7、8、うん、向こうは多分、まあ、20
歳そこそこよ、
向こうは多分ちょっと上ぐらいかな、
うん、20歳ないぐらいだと思います、うん、その車は絶対正規で入手してないだろうっていう車で来て、
そうで 休憩してる僕らのところ来て、うん、誰かのヘルメットを蹴り寄ったんですよ、うん、思いっきり、ま
あ、で僕らもバイクうるさかったりしてたんでマフラー変えてたり、うんはいはいうん、
まあまあでもあれですよ、うん、法律の範囲内の音ですよ、うん、
で休憩してただけですよ。
そしたらバーンってなんか蹴られてヘルメット、うん、でお前なんかどこのあれかみたいな方言で言われて、うん、へーってなってハイバルですって言ったんだよな。
ハイバルです、正直に。
そしたらあなんだそうかと、うん、じゃあいいよって、う
ん、でゴミも捨てるなよちゃんと片付けて移動しれよって言われたんですよ。
で僕たちはもう敵やられると思って、うん、全然地域違うじゃないですか、うんうんうん、なんで助かったんだろうと思ってみんなで考えてたんですよ、うん、そしたらあのその辺にもハエバルが、
そうハエバルっていうのがあるんですよ。カツレンの方に、カツレンかっち、
う
ん
はいはいはい、ハエっていう場所があるんだよな、うん、
ああ
そう、それで
助かった、助かったっていうあれマジで
危なかったよな。
あれだから、うん、あれはまさに田島狩りだよね。
うん
うん、うん、危なかった
危なかった話マトリックスです
よく分からない、つながらんと思うけど、はい、まあまあゲスト来てますか。
はあ、そう今日ゲストがいらっしゃってますのでね、うん、ちょっとお待ちいただいてますから、CM 明けに紹介したいと思いますのでお楽しみにしててください。それでは一度コマーシャルです。はい、火曜オリジンアワー生放送でお届けしております、はい、さあこの時間からはゲストの方迎えております。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、ヘアノア本店の白間マリナです。よろしくお願いします。
マリナさん
お願いします。
いや、はい、久々ですねこのラジオから女の子の声が聞こえ
てる、ね、そういう目線で言うなよお前。
ありがとうございます、はい、さあ、白間マリナさんなんですが、うんまあ、オリジンアワーこの番組をずっと聞いてくださってる方ならちょっとピンときた 方もいるかと思いますが、
はい、
先日行われました、うん、沖縄バーバーフェス2023という、リビオ この大会、カットの技術を競い合う大会の2023年のチャンピオンなんです。
県内ナンバーワンです。
はい、マリナさん、
はい、
バーバーキングです
バーバークイーン、
バーバークイーン、あそうだね、うん、バーバークイーンと、ね、
バーバークイーンでございます
はい、というわけでですね、うん、今日はその白間マリナさんをこうゲストに迎えて、まあ、いろいろ質問などあればね、ツイキャスお聞きの皆さんも、うん、僕らも含めていろいろ質問していこうと思いますので、ちょっとの時間ですがよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まず何て呼んだらいいでしょうか、白間マリナさんは、
そうですね、周りから何て呼ばれてるか的な、
周りからは、はい、マリナとか、はい、マリナが多いですね。
でもなんか緊張するじゃないですか呼び捨てにするのはね。
シザマリナマリナさんでいきましょう。
お願いします。
マリナさんでいきましょう。
よろしくお願いします。失礼ですが、
はい、
今あのおいくつになられるんですか。
いや失礼だなお前別に年齢関係ないだろ。
いや、
まあ、失礼ではないとは思うけど、はい、まあまあ、まあ、言えます。
はい、僕らよりは間違いなく後輩なんで、うん、
今年22になります。
番組始まる前に出身中学校聞いたら、うん、どこでしたっけ。
中山です。
あ、これヤンキーですね。
ね。
いや、全然、ね、全然。
中山も田島狩りは
ない、全然ないです。
あ、中山は行けるの黒板までじゃなかった
ですか。狭いですね、めっちゃ。
え、マリナさんの時代は中山どうでした。
中山全然もう落ち着いてる感じでしたよ。
まあでも中山も有名よね。
いや、ちょっと昔ですかね。
あの、喧嘩したことあるんだよ。喧嘩というか。南西と中山が争ったことがあるの。
あのスケボーした時、
そう。で、元部公園で決闘が行われた。
元部公園
ダメだろ。
決闘というか。
捕まるぞ。
あの、中学校時代ね、うん、あったのよ。
デュエルだろ？
デュエル。
デュエルバトルな。
うんうん。まあ、どっちが勝ったかは、まあ、わかんないですけど。
だから、白間マリナさんの中学校は制服の色が、学ラン、セーラーもか。スカート
セーラーも全部ですね。
そう、緑
色なんです。
濃い緑ね、
はい。めっちゃ濃い緑ですね。うんうん、
で僕たち南西中は、
灰色。
灰色。
はい、
うん。
どれぐらい灰色って言ったらいいかな。なんか、医者が見て、この色はダメな色ですね。
即入院です。
即入院の色の灰色。
うんうんうん、
で、これは、諸説あると思うんですが、やんちゃな学生が多い学校は、うん、悪さして逃げた時に、遠くからでもどこの学校か、 分かるためと言われてるんですよ。
そうね。
でこれはあの、うん、今ねマリナさんともラジオ始まる前に話してて、はい、っていう話がありますよね。
なんか聞いたことありますね。ね、あるよね。そうやって、はい。
で近隣で色が違う服は中今と南西だけだったんですよね、
はい、そうですね。なんか目立つところは、
う
ん、
そうよ
近隣で、ね、その辺が、はい、多い感じですね。
高校受験の時恥ずかしくなかった？
めっちゃ恥ずかしかったです。
みんなね
ガン見でしたね。
みんな見てたからね。
でちょ灰色だからどうなんだ。灰色は嫌だった。南西の灰色と、はい、自分らの緑、はい、緑どっち？
えけどなんかもう緑以外が逆になんか全部かっこいいんで、
あ
灰色かっこいいみたいな感じでした。
俺も確かに中山には憧れんかったよ
な。俺たちあ憧れなかったでしょ。
あ緑はでもあれだ、
緑は緑
で桑原の学ランの色か、悠々白
書の。そうだけどその緑じゃなかったさ。金分色というか、なんていうの。
いやいや綺麗な緑よ。
濃いって深いね。
どこ行っても目立ちますね。
だからあれ高校入試終わって、はい、実際入学決まって、はいはいはい、クラス一緒になった人に聞くじゃん、はい、中学校でこうって言って、はい、あ南西あそれ中今って言ったら、はい、あの緑のとか言われ
る。めっちゃ言われますもん。
絶対覚えてはもらってるんですよ。
絶対言われますね。
そうね、悪いことできないね。
で黒に憧れたね。
黒かっこいいなと思ってました。
黒がくな、
ね、紺のセーラー服とか、うん、かわいいなみたいな。
ちなみにブレザー、
中学校はセーラーで、うん、高校ブレザーですね。
高校はどこに
進む？ごめんごめんごめんごめん。カットチャンピオンだよね。ヤンキー代表じゃないよね今日ね。ヤンキー
で。いやいろいろ細かく聞いていきたいのよ。
そう。あ、こっから徐々に徐々に、
そう。
あの、美容の関係に、
そう。
話、ああ、
高校はどこに行かれたんですか？でも最近の話だよね、22
だもん。そうだね。
そうですね、4、5年前、ね、高校はハイバル高校行ってました。
あ、バルコー、
近い近い。はい、
バルコーも近くの中山ともバルコーなんで。
だよね、
そうですね、はい。
ブレザー時代、
うん。ブレザー時代ですね。
うん、あ、なんか学ランだったな。
え、そうなんですか、うん、
ハイバル高校
昔は。そうか、昔は学ランですもんね。
そう、学ラン。
学ラン
あ、ハイバル高校今違うの？
今も可愛いですよ、めっちゃ。
ブレザーだよ。
え、そうなんだ。
もう進学こうなってるってい
う。いやいやいや。
校舎も新しくなったしね。
そうですね。綺麗だと思います。
ハイバル高校、僕らの時は本当すごい、なんていうの。
わかるよ。
なんていうの。
いやいや、伝わった伝わった。だってそうだったもん。犬蹴りのショートとかが通ってたもんな。
そうそう。
で、針金の。
僕らも。
針金のサッシーもだろ。
あ、う、れ、ん、
僕らの、友達の、変な子たちは、うん、みんなもうハイバル高校でした。
変な子ハイバル高校
だから針金のサッシ。
首里校だったら僕南部商業だったんですけど、
はい、
もう一緒に授業受けれた。
そんなことは あったんですか。
やってましたよこいつら。
本当に休んでる方の席に座って、
はいはい、
授業を受けれたんですよ。
すごい。
受けれたとかじゃないですよそれは。
でもう誰もいない、
はい、
授業中誰もいなく抜けてっても何も言われなかった
っていう。めっちゃ自由じゃないですか。
そう、すごく。
それはもうそういう生徒が多くて
自由な学校だった。
もう先生方も大変してたと思うよ。
今も違うんだ。
違いますよ。
はあ。
僕はもう首里高校に行ったので。
あ、そうなんですか、う
ん、何ちょっとすごい、言わんうん、こんなん言わんで、言わんで、すごいとか。それ待ちだから。
内心僕中3の時 4.7 あった
んで。めっちゃすごい、はい、超すごい。
もういろんな学校から声かかって。
めっちゃ頭いいじゃないですか。
お前自分
で。いや、頭良くないですよ。
むかつくな。
はい。で、そんなハイバル高校に進まれました、うん、マリナさんなんですが、そこからなぜこの美容の世界、理容の世界に入ろうと思ったんでしょう。
あ、最初は、
はい、
高校生になって美容師目指してたんですけど、うん、
ちなみに何科ですか？普通科？
普通科のコースが郷土文化コースって言って、三線だったり舞踊を、
はいはいはい、
専門としてるコースですね、
うんうん、
あ、じゃあ三線舞踊も一応こう、はい、学んではきた感じ？
はい、学校では3年間、うん、古典音楽を習ってたんですけど、もう全然弾けないですよ。
いやいや
いや、これ弾ける方の弾けないって言ってるんじゃない？
弾けない、ね、ちゃんと弾けない方の弾けない。
いやいやいやいや。
まあまあまあまあまあまあまあ。じゃあ次回はね、三振持ってきて
もチャンピオンとして。
いやいやいや
いや。はいはい、それでそれで、
はい、うん、で、美容師さん目指してて、うん、けど高校3年になって、うん、母の紹介で今のヘアノアに、アルバイトで入ったんですけど、
はいはい、
塚山の方にもあるんですよヘアノアって。
わかります。
わかります、
うん、ヘアカット真の向かいでしょ。
どこですか真の向かい。
ラーメン屋あるでしょ近く。
あ、そうですそうです。
ゆきじいがよく行くラーメン屋の黄色い看板のね。
そうですそうです。
はいはいはいはい。浜っ子ね。
あ、そうです。浜っ子だ、うん、思い出した。
浜っ子ラーメン。
浜っ子の横に
あれ浜っ子ラーメンから まっすぐ、はい、あの P タイム系に行った左手に、はい、デスマートっていうあの怖い先輩がね集まるファミリーマートがあったよな。デスマート
って そんな怖いところあるんですか。
あのあれ浜っ子の隣の
だから角の部屋のあっちよ。
角にありますね。
ああ、年高のうちのところだ。
誰？
年高のうちのところ。
しぐれのとこでしょ？
うん、そうです。しぐれと浜っ子の間
の。間のところだ。
ああ、しぐれの上にはコージーが住んでて。
コージー住んでたんですか？
コージーあっちなんだ、お家。
そうそうそう。めっちゃ地元よ。
そうそう、地元。あ、あっちなんだ。
そっか、南西です
もんね。そう、南西でめちゃめちゃ地元。
あそこの下でラジオ体操やってたもん、俺。
そうなんだ。
11番。
どこでやってるんですか？
全部思い出してきた。
めっちゃ
行ける。はいはいはい。あ、あっちがノアね。
行ったんだ。はい、
うん、そうです。
地元は？
地元は中今。
あ、そう、まあ、近いね。
そうなんですよ。うんうん、
で初めての高校生か、はい、高校終わり、
はい、いや、高校3年になってすぐだったので、もう5月、6月で。
のアルバイト内容はどんな感じだったの？
もう雑用。
あ、もう雑用ね。
はい、免許がないので、うん、雑用と、あの、ほうき出したり、お客さん、カット終わったお客さんにティーとか、うん、コーヒー出したりするっていう。感じの雑用、洗濯回して干したりとかっていうのをやってて、
大変だね、
はい、あけども楽しくさせてくれてたん でそのままなんか美容師さんじゃなくて、うん、このあの理容師さん、うん、もう楽しそうだなと思って。
美容師と
理容師が違うんですよ、実は。
理容師の違いは、
はい、は、なんていうんですかね、簡単に言ったら、うん、ヒゲ剃りできるかできないかっていう、このカミソリを、
うんうん、
あの刃物じゃないですか、
うんうんうん、
なんで肌に当てていい資格が、あの理容師で、
理容師、はい、はい、
で美容師さんはカミソリ、カミソリ使ったらダメなので、うん、大きく分けたらそんな感じですね。
だ、車で言えば、はい、MT と AT みたいな。
そうです、そんな感じです。
ことよね、
はい、
違います。それと MT の人はカミソリも触れるじゃないですか。
ああ、そっか。
MT はだから、利用
し
ない
。もう、例える必要ないんですよ。カミソリ触れるか触れないかなんですよ。うん、
MT ね、じゃあ、
うん。
はい。
そうそう。いやいや、だから、利用師さんは MT。
うん。
で、美容師さんは MT ってことです。AT です。
AT ってことでしょ？
オッケーオッケーオッケー。そうそう。
あ、これぐらいの差なんだ。
そうですね。大きく分けたらそんな感じで。
で、どっちも資格が必要です。
いや、国家資格ですよね。
あ、そうです ね。国家資格なんですけど、分かれてるので、あの、理容師の国家資格、美容師の国家資格。
あ、二つ違うのね。
はい、違いますね。はいはいはいはい、
これ、難関度で言えば、どっちが難しいとかっていうのはお話できるんですか、は
い、いや、なんて言うんですかね。
時代によるのかな。
時代によるんですかね。
学ぶものが違うの。
はい、あの、筆記は、大して、あの、多分めっちゃ変わるわけじゃないんですけど、うんうんうん、美容師さんと理容師さんは。うん、はい、あの、実技が、理容師さんだと、うん、モデルウィッグって言って人形、髪の毛が生えてる人形あるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
うん、あ、夜見る、あの電気つけて練習してる子。
あ、そうです、うん、そうです、うん、あれを、理容師さんは、七三分けの刈り上げのスタイル着るんですけど、うんうん、
あ、それも決まってるんだ。
あ、そうです、そうです、
これが実地テストってことね。
実地テストはこのカットと、あとひげ剃りもテストであるんですよ、うん、
あのマネキンにヒゲついてるバージョンで
それがあるんですよ。
へー、面白い。
ヒゲ剃りもあって、うん、で美容師さんは逆に、このレディースのヘアカット、はいはいはい、ちょっと長い感じのヘアカットプラス、ワインディングって言ってパーマのこの巻くやつあるじゃないですか、うん、頭につけて、
はいはいはい、
あれか、オールウェーブっていうなんかジェルでビタビタにするセットがあるんですけど。
内容がじゃあ全く違うんだ。
そうなんですよ。
じゃあどっちが難しいとかはないのね。
まあ、そうですね。
どっちもどっちでちゃんとあるわけだ。
はい、そんな感じですね。
なるほどね、
はい。あ、で、マリナさんは？
私は理容師の国家資格ですね。
をゲット。
はい、ゲットです。
これを持ってる方もいるんですか？
あ、そうですね。
へ
ぇ、2個、ダブルライセンスって言って。
ダブルライセンス？
かっこいい。かっこいいです
ね。ね、俺、ノーブレーキやめちゃおうか。
いやいや、僕はもう、お笑い芸人しながらバーやってるんで、うん、ダブルライセンス。
ダブルライセンス。
免許は、免許はだ、どこにある免許。
お、あ、確かに、そっか、免許が、あ、まあ、免許、まあまあまあ、まあ、
すごい、ダブルライセンスっていうの、かっこいいね。
かっこいいね。
かっこいいですよね。これ、もう2個持ってたら、もうどっちもできるって感じですね。
へー。マリナさんはいくつの時にもうゲットして、はい、ゲットって言ったら軽くなるけど、はい、取得したんですか。
あ、私はもう、そうですね、ちょっと前に。
あ、もう最近？
そうですね。
ってなるとですよ、
はい、
いよいよチャンピオンすごくないですか。
すごいよね。
だってずっと現場出てた子たちもいるわけで、うん、まあ、学生さんもいましたけど、うん、その中からこう秀でているわけですからね。
得意な髪型ってあったりするんですか。
あ、得意な髪型は
なんて、うん、
この最近 このバーバーフェスで行われたこのフェードカットっていってグラデーション作るカットがあるじゃないですか、あのスタイルの、またこのフェードグラデーションにもハイと、ミドルローってあって、
高さがある
んですよ、ね、ですよ、うんうん、はいはい、このちょっと低いロ ローフェードっていうのが、ちょっと好みっていうか得意でやらせてもらってます、
ちゃんと差があるわけですね、
はい、
いやすごいですよこれ。だから実際大会をね、また来年もしあるならば、このラジオ聞いた方は特にこうお話も聞こえてるわけですから、見に来てほしいのと、それよりも興味があったら切ってももらいたい人もいると思うので、
そうよね、
ぜひ来てほしいですね。
今はどちらの店舗で？
今は、部屋のは本店の方なので、本店裏添えの磯にありますね。
裏添えの磯、まあ、調べたらすぐ出るだろうな、部屋のは本店、裏添え店、磯店、
磯店、
はい、磯、あ、部屋のは本店で調べたらすぐヒットして出てくると思います。
月曜日お休みなんですよね。
はい、月曜日がお休みです。
ずっといるんですか？
はい、もうずっといます。
これどうですか、優勝してギャラの交渉というか、
このお給料ね、はい、チャンピオン代というか。
あ、それまだしてないんですけど、社長に新しい、道具買ってもらいたいなって。
あ、そう、かわいい。でもそのお願い、
もちろんこういう、はい、まあ、ちょっと給料形態どういう感じか分かんないですけども、はい、徐々に経験を重ねてってだんだん上がっていくんですか、はい、それとも歩合というか、お客さんを自分で取ってきて給料が上がるのかっていうのは、はい、
このサロンとかにもよるんですけど、はいはい、お店の店舗だったり、うんうん、私たちは、もうそうですね、経験とかも年数とかでどんどん上がっていくシステムになっていきますね。あ、なるほど。
じゃあここで優勝したからといってグッと上がるってことは難しいんだ。
もしかしたらこれが一歩目だからなっていう、うん、もうこれで当たり前かもなっていうところもあるかもしれないね。
いやいや、聞いてるんですよね、
は
い、今日ね、
はい、
おそらく
ノアの皆さんが、うん、社長も聞いて
る。あ、聞いてると思います。
あ、ここでちょっと気持ちというか、やっぱり
いいですかね、
実際結果残し、我々だってね、お笑い芸人で何か結果残したら、ガッと上がったりするもんですから。
はい、
ガット？
ガット、ちょびっと上がったりするもんですから。
ガットじゃないんだ。
ガットではないです。なので、マリナ
さん、でもさっきおっしゃってたみたいに、こう新しいね、自分の仕事道具を買ってほしいとかでもいいですし、ちょっと優勝した思いの時、あの時聞けなかったじゃないですか、時間がなくて。
そうなんですよね。
それがちょっと僕らも心残りで、それでゲストにちょっと来ていただいたっていうところもあるので。じゃあまず優勝して、お気持ちどうですか？
いや、もう本当に嬉しいの一言だったんですけど、このたくさん男性の中で
そう、本当こう一点ですもんね。
もうずっと、高校3年生から、ずっと雑用だったんですけど、下積み働かせてもらってて、
すごいね。
で、たくさん先輩たちにも練習付き合ってもらってたので、優勝できて、このまあ恩返しとまではいかないんですけど、少しでも喜んでもらえたら、となんか嬉しかったな、あ、嬉しいなと思って。
あ、まあ、先輩たちのおかげで優勝できたようなことですよみたいな、っていうふうに受け取ってほしいわけね、先輩たちに。
先輩たちのおかげで、
はあ、そうね。で、その嬉しい気持ち、まあ、ちょっとほっとした気持ちも今あるのかな、
はい、そうですね。
で、聞いていらっしゃる仲間の皆さん、上司の皆さんに、なんかご要望とかね、
ね、さっきちょろっと言ってた、
はい、全然あの言う権利ありますから、もうはっきり言った方がいい
です
よ。
もうで結果残してますから、
はい、
うん、1週間休んで旅行行きたいですとか、
うわ、行きたい、めっちゃ行きたい。
休みないからね、
そう、
月曜日だけですから、
はい、そうですね、代表に給料をちょこっと上げてもらって、で、はい、新しい道具もちょこっと買ってほしいですね。
ちなみにその道具の中で、はい、まあ、これはちょっと欲しいなっていうのはあるの？
はい、バリカンなんですけど、最近商品で、フィールさんっていう会社のバリカンをもらったんですけど、
すごい上等らしいよ、
はい、だからね、もうとっても上等で、めっちゃ静かなんですよ、
音もしない、
音も全然しなくて、もうみんなでなんか奪い合ってますね、貸して貸してみたいな。
私そんな上等なんだ。
私の道具なんですけど、めっちゃ借りられるんですよ。で、
今マリナ、お店に置いとけよ、お家持って帰るなよって。
みんなの、俺なんかのおかげだろ、優勝したの。道具ぐらいちょっとぐらい稼いで。
そんな感じじゃないけど。うん、
ピンクに塗ったら
限られないように。
限られないように。
いやいや、性能は変わらんからな。
そう、それの、このバリカンいただいたんですけど、そのバージョンのちっちゃいバリカンがあるんですよ。この細かいところを整えるようで、 それをちょっと買ってほしいなって今交渉中ですね。
ちなみにいくらぐらいするものですか、聞いていいのであれば。
そこ今欲しいのは2万から2万5千円ぐらいの、ちょっと、まあはい、うん、するんですけど、はい、お願いしてますね今。
あ、これは
これはもう
仲間さんにお願いしたら、
ね、うん、仲間さんでいいと思いますよ、
はい、うん、仲間さんにお願いしましょうかね、う
ん、仲間さんに審査員の誰かでいいと思いますよ、こういうのはね、う
ん、いけると思いますよ。
仲間さんは確か僕司会してて見てたんですけど審査員賞渡してなかった気がする。
いやいやいやいやいや、もう運営としてめっちゃバリバリ頑張ってくれてます。
ボボッチさん、ポポッチさんからツイキャス来てますが、うん、お知り合いでしょうか、給料上げちゃうっていうふうに。
誰ですかね。
社長の可能性があるんじゃないですか、ポポッチさん。
嬉しいな。でも いくらを上げて10円でも上げたら上げたって言われるからね。
そうです、なんかちょっと詐欺師っぽいですね、
うん、そうよね。
ビッグノーズさんというツイキャスで僕らのラジオでおなじみのリスナーさんが、うん、
お、はい、
大丈夫よ買ってあげるよと、
いいんですかいいんですかとか言って、う
ん、この人嘘つきなんだ。
いやビッグノーズはねお金ちゃんと持ってる人
なんで。そうか、ビッグノーズさん買ってください。
糸満の人で、うん、ハーレーなんかハーリー糸満ハーリー、
はいはいはい、
とかに人生を注いでる感じの男。
そうな、男ですね。
いやいや、多分買わないでしょ絶対。
ビッグノーズもフェードしてると思うよ、カット。
ああ、
そうなんですか。
確かにフェードっぽい。
GI カットみたいな、似合うと思うし、
うん。ビッグノーズさんめっちゃ知ってますね。
ビッグノーズは知ってるわけよ。
僕の高校の同級生。
ああ、そうなんですか。
でもあってライブもよく来てくれてた。
あ、そうそう、すごい、うん、めっちゃ。お知り合いなんですね。
全然知り合い。
そう。
だから連絡先も知ってるから。
あ、じゃあ言っといてください。
うん。買ってあげるって言って
る。もうでもね、
まず、うん、磯に髪切りに行ったらビッグノーズ。
ビッグノーズさん来てください。
ぜひぜひ。
ぜひ。
うん。
あ、指名。
あ、それも聞きたいね。
指名っていうのもあって、
はい、
プラスアルファ料金が発生したりする？
いや、私たちの会社は指名制度はあるんですけど、うん、追加料金はないので。
あ、そうなんだ、
はい、
いい会社だぜ。
電話予約とか、うん、このお店のアカウントにメッセージでもいただければ、はいはいはい、指名するなんていうんですか、
でもちょっと照れくさいね、マリノさんって
。いやいや、言い方次第だよ。そんなお前、マリノさんって。
緊張するじゃん、お願いする方も。
けど、ちょっと気使うかもしれないですよね。
でも、僕は、磯店にマリノさんがいるっていうのは知ったけども、それ、どこに、その他にのスタッフさんはまだ分からないので、うん、
はい、
まあ、行くなら一発目マリノさんですね。
そうよね、う
ん。
ぜひ来てください。
僕、首里店の、
はい、
家めっちゃ近いんですよ。
あ、そうなんですか、あの辺なんですね。
歩いて5歩なんですよ。
近っ、5歩
?5 歩
?5 歩。上じゃない
じゃなくて
?5 歩。
5歩。
5歩。走ったら2歩。超近いだ、電話するさ、
はい、
何時頃にお越しですか、
はい、
あ、もういますって、
はい、
でもまだ家にいるんだ、
いい、
と言って
ほぼいると思う。
そうそうそう、だから超楽なのよ。
あ、首里店行ってるんですか。
そう。
あ、そうなんですか。
首里の店長に来てもらってる、あの子は高校の後輩なのよ。
エジさんですか。
そう、
そうなんですね。
僕はもう違いますよ、僕はもう自分で、
私もうセルフ。でもさ、先週かな、
はい、
あの大会を見て、ブーブーさん、自分でずっと丸坊主とか、自分でやってた、お金かけたことないと、
はい、
そうそうそう、
でも、ちょっとやってみたいなと思ったって言ってくれてたよ。
そうなんですか。
そうだ、モデル、カットモデルの皆さんが、大変身するのを目の当たりにして、
はい、
自分もああいうふうに変われるんじゃないかなって思ったわけ、
はい、
髪が伸びたら、
はい、変われますよ、絶対、
う
ん、
で、切ってもらうならやっぱチャンピオンがいいよね。
そうそうそう、
来てください。
でもな、
何ミリぐらい伸ばせば、
うん、そうそうそう、
遊べる。これ本当にコンプレックスあって、テンパーで、
はい、
そう、
テンパーが、
はい、
発覚するぐらいまで伸ばしたくないらしい。
あ、そうなんですか。
うん、本当に嫌な気持ちになるわけ、自分で。
え、テンパ
ー、そう、もみあげとかもくるくるくるってなってるわけ、はい、なるわけ。
伸びてきちゃったらやっぱ癖出ちゃいますもんね。
そうそうそうそう、
あー、そしたらなんか坊主フェードみたいな感じで、
そうね、
上1センチぐらいでもあれば、もう横グラデーション作ったらかっこよく決まると思いますよ。
1センチ、
1センチあれば坊主フェードかっこよくなると思います、
うん、1センチなら伸ばせるんじゃん。
頑張ってみるで行くわ。じゃあ
してください、ぜひ。
それ動画撮らしてよ俺。
あ、いいよ、
ね、
ただ待って、だから僕が我慢できるかの問題よ。
1センチまで。そうですよね。いつもどれぐらいで切るんですか。
2週間に1回切ってる。
あ、めっちゃ早い。めっちゃ早いですね、メンテナンス。
メンテナンス。そうそう、結構やるわけ。
すご、
本当は羊ぐらいのペースでカット入れてほしいんだけど。
超ロン
年に1回ぐらいだろ。 うん、あでも、うん、考えてもすごく、はい、本当に変身したなって思える、
はい、
しかも顔もこわもてっていうか、うん、フェード似合う顔してる、
ね、似合うと思います絶対、
お口も上手なんだから
ありがとうございます
お前じゃないあだから本当にこういうところで切ったことないんで、
は
い、
体験として
そうなんですか。
もう小学校からずっと自分で丸坊主なんで、
あ小学校からも丸坊主やってたんですか。
そうそう自分でやって、
あじゃあ逆にもう伸ばしたらめっちゃ長く感じるかもしれないです
。そうだわけ、
1センチもあったら長くいい感じになっちゃいます。
すごいちゃんと悩みを 逆算、自分のことのように。
いやいやいやいや
3週間切らんかったらもう伸びたねって思うから、うんうわ伸びたなって思うわけ本当に。
ディレクターの大城さんはもう行きましょう浦添磯、
ぜひ来てください。もう
全員で同じ髪型にしましょう
めっちゃ仲良しみたいなみんな短髪のフェードみたいな。
これってさ髪型は、はい、なんて言うの、なんか僕はなんか写真持ってこういう風にお願いしますみたいなのが、
はいはい、
そういうところだと思ってたわけ。
あーけどなんていうんですかね、うん、写真持ってくる方もいれば、うん、なんかイメージで、こう暑いから、さっぱりさせたいで、うんうん、長さは目にはかからない方がいいけど眉は見したくないとか、
うんうん、
っていうのを聞きながらカウンセリングして、うんうん、なんか話し合って決めたりしますね。
これの値段はどうなるの。
カットは、料金がカットシャンプーセットとか眉剃りもついてて3300円からになりますね、
うん、からさから
はい、うんで
ってことは
ほぼ3300円じゃないですか。
そうですね、
あそうなんだ、すごく難しいじゃないけど LINE 入れてとか。
あはいそうですね、 LINE も基本取ってないので、うん、3300円。
へえ、
はい、うん、これにひげ剃りするかしないかで変わってて、ひげ剃りをしたらプラス550円かかっちゃうので、うん、3850円になりますね。もう2つ
待って、じゃあ4000円持ってたら、
はい、
本当変身できるってこと。
変身できますもん。
なんならコーヒーも飲めますよね。
コーヒーも飲めます、アイスティーも、
紅茶も、
はい、
手裏剣はチョコレートも食べれます
コーヒー飲み放題。
飲み放題ですもん。
手裏剣はヘビもいますよ
めっちゃ情報出して
くる。単純にじゃあコーヒー40杯飲んだら元だ
いやいやいっぱい
飲んだお前気分なくなるよ。めっちゃ
作ります。嘘嘘、4000円で大変身できるんだ
はい、
ちょっと伸ばしてみようかな、ちょっと考えるマジで
考えてみてください。ぜひ
着るなら、うん、マリナさんのところで着る。
そうよ、もちろんもちろんもちろん
着てください、
ね、
大変身させます。
はい、というわけでございますけれども、は
い、あ嬉しい。
いやいいですね、
うん、
こうやってプロの方のなかなか聞けないお話、もっとお時間があればもっと聞きたいことあるんですが
そうね、
この話の続きは、
いや結局長くなっちゃったね、うん、
やっぱ部屋の一層店で。
そうね、
はい、ぜひ
直接聞いてください、うん、
来てください。
僕も行きます。
本当ですか。
僕の悩みはタッペーなんですよ。
あ全然もうそんなの
タッペーデコパチで、
あ、はい、そうだそうそう、はい、僕だからてっぺん、僕はてっぺんね、はい、てっぺんが、
はい、
ナチュラルフェードって言われたの。
ナチュラルフェード前も言ってました。
そうそうそう
お薄くなってらっしゃ
る。すごくハゲてるので、
はい、
この辺がね伸ばすのも怖いっていうのはある、はい、
逆にそこが目立っちゃうからね、はいはい、
そう、
うん、あそうなってきますもんね、
うん、
伸びて
きそうなってそうなってきますよねまあこの辺もだから相談、カウンセリングキャンセリング、はい、まあ、しながら、
はい、
そうだね、
うん、
カウンセリングとキャンセリングをこう繰り返して、
はい、繰り返して
それはキャンセリングで、
うん、っていうことよ、ね、
で出来上がった髪がもう変身したあなたですよ、
はい、でもそれ話し合っても結局4000でお釣り来るぐらいで大変身できるんでしょ。
はい、もうコーヒーも飲み放題なんで。
僕なんてご機嫌の時は鼻のあれもやってもらえますか。鼻毛ピョンって抜くやつとか、
あれもついてます、
ね、いやでも恥ずかしい見られるのね
俺もそれはマリナさんにやってほしくないわ
な。
いやいや全然やりますよ、もう気にしないでバンバン抜いてい
く。あれでしょ、パイナップルみたいなやつ。
そうそうそう、
出てきたらパイナップルみたいになってるのでしょ。
もうみんなやってくれます。
あれははずいな、
あれはずい、あれはずいまあまあまあでも考えます、ありがとうございます。
はい、
はい、というわけで、まあ、一緒にエンディングを迎えることになりましたが、
そうね、僕の初めてはマリナさんにお願いした、
ツイキャスでは群馬の兄蔵さん、うん、いいゲストでした。
ああ、よかったです、
ありがとうございます、
貴重なお時間でした。貴重なお話ありがとうというコメントもたくさん来てます、うん、ブーブーさん返信楽しみというコメントも来てますので
ね、ちょっと頑張ってみます。
はい、それではまた来週お会いしましょう。今日のゲストは、ヘアノア磯店の白間まりなさんでした。チャンピオンありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。